中国と韓国はどうして反日を行うのか。中国共産党は日本とは戦ったことはないのであります。戦ったのは蒋介石が率いる国民党軍であり、毛沢東共産党軍は山奥にこもって雲隠れしていたのであります。韓国は日本に併合されており、第二次大戦では日本軍に入っており、韓国は日本と戦っておりません。韓国の若者は朝鮮戦争を日本と戦ったと思っている者もいるほど歴史に無知であります。戦ったことないうちに日本が第二次大戦でアメリカに敗戦してしまいました。敗戦した国家に植民地にされていたという過去の歴史を事実から消すためには、反日を行う以外に国家の面目を保てない状態に置かれたことは事実でありましょう。事実を消すためには嘘を捏造すれば過去の事実が消すことができ、嘘が真実になるという考えがこの二国のまやかし頭脳であります。戦後30年経てば GDP2 位に日本がのし上がっていくと、ますます二国の面目は立たなくなり、一時は沈黙をせざるを得なくなり、援助を求める状況になりました。ところが少し国家の経済が安定してくると、歴史の捏造に輪をかけて攻めてくる癖が出始めて、難癖をつけてくるのが二国家の習慣であります。それは反日の教育のために、人民を納得させるためには反日の言動をしていないと自分の地位が保てないのであります。現在の習近平主席、パククネ大統領は共に反日を掲げている以上は、日本の首脳と会うと同時に批判の的となり、国内を指揮する力を削ぐことになりかねない状態になります。日本首脳と会ったら自らの権力を失うことを決定づけられた位置にいるのであります。これは自ら作った罠であり、その罠にはまることは命を取られることにつながっています。キム・デジュンが1998年に韓国の財政危機の際には親日政策を取っていたから日本が支援したが、今回の韓国財政危機になっても反日政策のパク政権には一切支援はできない。自分の失敗は自分で処理することになるのであろう。中国は100カ所以上の基調都市を建設した結果で、バブルは完全に破綻しているのは確かであるが、この破壊が全ての都市で破綻が表面化してしまえば、集大成が崩壊してしまう。それは命を失うことを意味している。中韓は今の地位を失えば亡命するか、命を失うかどちらかである。中国は10年、韓国は5年間はその地位を維持しなければならない。中国は空気環境は最悪、水環境も最悪、食物衛生は水、空気悪化で国内では生産最悪。このまま共産党政権では改良、改善は無理。国内では人間の生活はできない土地であるために、陸、海を広げる以外に道はないことで、近隣諸国のきれいな土地、海を侵略する戦略を推し進めていくでありましょう。